おはようございます。グッドモーニングボイスです。はい、3月14日ホワイトデーってやつですね、木曜日7時42分です。ここ2日で、スキップしてしまって申し訳なかったんですけれども、なんでかというとではないんだけど、おとといはなんでかも忘れました。で、昨日は、大和書房さんに行ってきたんですよ。で、私、大和書房さんという会社と、大和出版さんという会社が、完全に同一だと信じてたんですね。これはもう、出させていただいてるのに、どっちからものになると、まだこれからなんですけどね、もう一つの方は。でも結局、両方から出させていただくにもかかわらず、大変申し訳なかったんですけど、同じだって本当に信じてたんですよ。で、江戸川橋っていう駅から歩いて行ってたもんだから、私、風景とかの記憶がすごくいい加減なんですね。だから、全く同じ道を歩いてるつもりで全然違う道を歩いていて、しかも全く同じ建物に入ってるつもりで異なる建物に少なくとも両方に2度ずつは確実に入っていると思うんだけど、会う人がねその度に少し違ったりもするんですよ。同じのケースもあるんだけど違ったりもするんで、まさかね、いやここには私は4回来てるって思ってたんだけど、実は2回だったみたいなね、ミステリー小説あるじゃないですか。まあミステリー小説のはもっと作り凝ってますけど、全く同じ建物にしてあるとかそういう風になってますけど、じゃなきゃ僕みたいな人間じゃない人は騙されませんからね。私は、毎回同じ建物だと思って違う建物に入ってたんですよ。そして同じ風景だと思って歩いてた道が実は異なる風景だったんですね。もうすごいめちゃくちゃびっくりしました。昨日、違う会社なんだ。まあ、オーナーさんが同じだというような話だったんで、そっくりである、名前もよく似ていらっしゃいますし、そっくりであるのはやむを得ないとしてもですね、今だから私はその、大和出版さんと大和書房さんの、おそらく両方で、並列して本を書くことになるだろうなという感じを、今、なんとなくそういう流れになってきているんですけれども、非常に驚きました。はい。そういう、ただそれだけなんですけどね。まあ、自分にはいかにもありそうなことなんでね、こういうことが私にはあるなぁと。一つにはやっぱり風景の記憶が結構素朴に曖昧なんですよね。でも、僕に言わせれば、やっぱ江戸川橋とか飯田橋とか早稲田とか、まあ歩いてたんですよ、高校時代も。よく似てるんですよね、あの辺ってまた、こう歩いてる感じからして。くっきりと覚えておこうと思えば、違って見えるはずなんですけれども、僕はやっぱりあんまりそういう風になってないんだなっていう感じがしますね。なんかよく似てるんですよ、本当に。だから、もう一つですね、毎日歩いてりゃ、それは気づきますけれども、なんか何ヶ月かに一遍行ったっきりって、また何ヶ月かに一遍行くっていうようでは、覚えないな、私は風景は。無理だなって感じは、昨日も歩いててしました。はい。昨日は J 松崎さんと一緒に歩いてたんで、大体彼に任せておけば、まあ、概ね大丈夫なんです。少なくとも私よりは行けるんでね。はい。本当は私の方が詳しくていいはずなんですけど、あの辺歩いたことが結構ありますから、まあ学生時代ですけどね。まあまあ、そういうわけで、びっくりしたというだけの話でした。はい。でですね、4月7日に、手帳、タスクシュート手帳セミナーというのをやります。で、これは、まあ、タスクシュート手帳のセミナーなので、史上初開催ということになりますので、どういうふうにやるかは、おいおい考えていきますけれども、多分まあ、島ごとに分けて、手帳をタスクシュート的に使っていくと。まあ、サンプルとはいえですね、アルファ版とはいえ、タスクシュート手帳もできていますから、これをもとに、どうやっていくかということをお話ししていければと。まあもちろんね、私はどっちかっていうと手帳派じゃないので、手帳派の、認定トレーナーさんのお力添えがあってですね、何人かでやるということになります。総勢5名かな。だから割とリッチにやれるので、 よろしければですね、これ気になるという方は、来ていただけるとありがたいです。神田か秋葉原から、おそらく、歩いていけるところにで、開催しようと思っています。これもシリーズ化できると本当にいいんですけれども、まだそこまで至るかどうか確実ではないので、あとこういう形式でやるのがいいかどうかもまだ確定していませんから、まあおいおい探り探りやっていくことにもなると思ってます。はい。で、今日はテーマが別に特に何もなくてですね、適当に話をしようと2回もスキップしている割にはそういうことなんですけれども、ちょっとね、ヤフーニュースっていうんですか、特集記事みたいなので、野良心理カウンセラーがばっこしていて、懸念されるっていう、まあ、大学の教授の方が書いている記事があって、あ、これは面白いテーマだと思ったので、それをちょっと取り上げてみようかなと思っています。まあ、それに反対だとか賛成だとかは僕には全然なくてですね。というのは、僕は自分カウンセラーだとは思ってませんから、別にその野良カウンセラーがいかんと言われても、うん、そうだよねって思うぐらいなわけですよ。かつ、ばっこしているって言われても、私は別にばっこしているから、それは大変由々しき問題だとも、それほど思わないので、それはこれからなぜかも一応お話ししますけどね。それほど思わないので、まあまあ、他人事っていうのは変なんだけど、すごく興味がある話ではありますが、一方で、だからといって、すごくこれに感情がこう動くっていうことではないんですね。たまたま今日テーマがないから、このテーマでいきたいかなと思ったと言ったところです。で、まあ、ばっこしている。まずですね、この記事の趣旨には、大筋僕もそうだよねって思うんですよね。まあ、ばっこをなんとかできるかっていうと、僕にそんな、アイデアはないし、なんとかする必要がどのくらいあるかすら、検討つかないので、インターネット上にね、さまざまな、いろんな人から見て、由々しきものがばっこするのは、当たり前じゃないですか、ある意味。なぜなら手軽にできるわけですから。政治運動とかでも何か盛んにね、叩き合ったりすることになるのは、結局、ばっこするからですよね。ばっこして当然ですよね。例えば、原発派がばっこするって思う人はいらっしゃるわけじゃないですか。で、反原発派がばっこするって思う人も当然いらっしゃるわけで、どっちにしてもですね、自分のムーブメントみたいな自分の考えを、まあ、広げたいなと思った人がまずやることは今の時代ネットからですよね。これはもう、当然そうで、むしろあるべきだとまでは言わないけど、当たり前にそうなるでしょうっていうのは、だって紙にね、ビラを書いてこう、ワクチンは良くないみたいなのを巻くとなったらめちゃくちゃお金も、時間もかかって、普通の人にはとてもそんなことはできないわけですが、ネットだったら一発じゃないですか。ほとんど無料、完全無料とは言わないまでも、ほぼ無料でやれる。私でもできる。ということからしてもですね、ある意味、ばっこするわけですよ。自分から見て、由々しきものがばっこするのはネット上に決まっていて、ネット上だからこそそういうことができるわけですね。で、私がもう、まず何よりも、この記事で、それが良くないというのはですね、まあ、野良カウンセラーというのは、一番僕はここがポイントなのかなと思ったんですけど、やっぱりこう、法外なお金を取ると。この法外というのが、まあ、法で決まってる金額があるかどうかっていうふうに厳密に考え出すと、微妙ですね。でも、僕の見るところ、相場は1時間1万円前後ですね。カウンセリングの値段は。そうすると、どこからが法外っていうのは難しいんですけど、1時間100万円は法外な感じがしますよね。法で決まってるのかどうかちょっとわからないんだけど、1時間100万円だと法外な感じはしますよね。でも1時間100万円っていうのは僕はさすがに見たことがないので、まあ、1時間10万円っていうのは実は、見たことはあるんですよ。そのクラスのない、金額っていうのはですね。でもこれは法外なんだろうかって考えてみると、ちょっと考えが少しこう、躊躇するんですよね。私は、 一般的にはそれは高すぎるだろうとは思うんですけど、お金持ちの人からするとね、私貧乏だから1時間10万円、いやいや、ないないってなっちゃうけど、お金がある人はそうじゃないじゃないですか。結局、お金ってのは非常に相対的なものなので、心の苦しみをこの人が取ってくれるなら1時間10万円なんてもう、いくらでも払いますよ。いやいや、それもいいか、言い方おかしいか。とにかく、そういう風に感じる人はいておかしくはないだろうとは思うんです。何しろお金持ってる人って持ってますもんね。私のその知ってる人の中にはそんなにいませんけど、多分世の中にはすごくね、ホテル一棟貸し切るみたいなことをまあニュースとかでしか見ませんけど、バラエティ番組とかで割としょっちゅうやってるじゃないですか。そういう人から見れば1時間10万円がどうして高いんだぐらいに言われても、ああそうですよねってことになるしかないような気もするので、公害とは何なんだろうってのはありますが、まあ時間1万円前後が相場であるところの10倍から先は、高い感じは数万円っていうのも法外かもしれません。ただ2万円は法外なのかなっていうと、まあ高めのカウンセリングならあるかもなみたいには思っちゃうので、私は払えませんが、2万円じゃ自分の、仮にそういう野良カウンセラーこれからやろうと思っても1時間2万円取ろうとは思いませんけど、それは法で定められてるとかいう話とは違うような気はしますね。でもこれですよね、一つはね、やっぱりやたらと高いもので、効果が全然ない。例えば、まあ、その、効果っつっても、まあ、相談なんだから話聞いときゃいいんでしょうっていうように、記事では書いてあったんですけど、まあ、話聞けばまだ良くて、例えば一方的にめちゃくちゃ説教されるとか、で、2万円取られるみたいな、そういう話だと思うんですよ。まあ、でもこれでも一応手を成してるから、まだマシかなみたいに思うんですよね。例えばもう、ただこれをカウンセラーと称してるかなっていうのもあるんだけど、なんか物を売っておしまいにするみたいな。ただこれもですね、先日私は蔦屋書店さんに行ってみて、結構ちゃんとしたっぽい、石みたいなの、まあ、宝石っていうのかな、パワーストーンみたいなの売ってるんだけど、これも結局、ダメっていう立場からすればそれはダメなんでしょうけど、これ健康グッズと似てきますよね。これはカウンセリングじゃないような気もするんだけど、身につけるだけで幸運になれますみたいなもの、人って結局身につけるじゃないですか。そこで問題になってくるのって、歌われている効用があるとむしろ問題になるんだろうけれども、そうすると宝石って不思議な本ですよね。効用を歌わなければいくら高くてもある意味いいわけですよ。あれは石に違いはないですからね。たとえどれほど価値が高いものだったとしても、ダイヤモンドで普通につけたら100万円みたいになって、まあ、ザラにあるわけじゃないですか。で、効能は一切ないわけですよね。効能が一切なければいいのかっていうといいんですよね。この辺って、まあ、要するにそれが相場と言ってみたり、コンセンサスというものなんだと思うんですけど、まあ、私から見れば、パワーストーン10万円と、幸運になると歌ってるパワーストーン10万円と、何の効能も歌っていない本当のダイヤ100万円と、どっちの方が自分にとって痛手が少ないかで考えちゃいますから、いや10万円の方がマシだなと思ってしまいますからね。効能はどうせないだろうけれども、10万円で済むんだったら10万円で済ませてしまいたいって思いますからね。私からすると100万円のダイヤモンドには何の価値もないので、というふうな感覚になるわけですよ。それをまた後で売れるかどうかってなると別ですよね。当然ね、私はそれを後で売れるとは思わないので、売る気も多分ならないでしょうしね。その辺は日本人なんで、現金持っときゃいいだろうぐらいに思ってますから、この考え方はファイナンシャル的にダメなんでしょうけど、私の人生ではとりあえず現金があってなんとかなってきたっていうところがありますんで、私はこの程度なんですよね。ここから先まで行こうというモチベーションにかけてる気がします、お金に関しては。だからあんまり儲かんないのかなとも思うんですけど、つまり、カウンセリングといった場合、効果、効能って言うんだけど、ここがやっぱり焦点になるだろうと。で、すごくいろいろ書いてありました。例えば、要するに専門のが今はあるんだと。まあ、公認心理師のことを指すわけですね。国家公認のがあると。で、臨床心理師という、公認に準ずる、 資格もあるって、この準ずるって資格の書き方が、まあ、事情様々、少しでもかじった人間からすると、かじった人間だとしてもですね、ああ、準ずる、なるほどなって思うんですよね。別にその準ずるで正しいんですよ。でも、正しいかどうかを僕がここで言うのもおかしいな。とにかくそう、公認心理師、臨床心理師って、公認心理師の師は医師の師ですね。師匠の師です。臨床心理師の師は侍です。で、この二つ多分ですね、正式というふうに、もちろん正式なんだけど、正式の心理カウンセラーさんはこの2つを多分歌っていると思います。どっちか1つでいいんじゃないかっていう気もするんだけど、されるかもしれませんけど、そこにもまた、非常に複雑な事情があり、ここでそれを喋るとそっちの話だけで間違いなく50分いくので、全部省略します。この2つを多分公認心理師スラッシュ臨床心理師ってやってると思います。公認心理師、中黒臨床心理師だと非常に微妙な感じがするんですよね。少なくとも私はします。でもこれも、将来はどうなるか分かりませんけどね、全然全く分かりません。とにかくそういうふうに日本では今正式と言ったらこれを指します。つまり逆に言うと、まあでもこれをもね、口にするのが少し僕もはばかられるんだけど、この2つのどちらでもない心理カウンセラーというのは、まあ、この記事中での野良に相当するのかなと思います。で、野良心理カウンセラーっていう表現を取ったときに、東畑海人さんが野の医者っていうふうに書いたものと、おそらくほぼ合致するよなと、ほぼイコールだろうというふうに思いますね。で、まあ、東畑さんは野の医者に対して、少なくとも、もろ手を挙げてっていうところでは全然ないんだけど、野の医者は笑うっていう本の書き方を見ると極めて好意的ですね。野畑さん自身は、いわゆる正式の、臨床心理師さんだったし、今公認心理師さんでもあるのかどうか、多分あるだろうなと思うんだけれども、あるんじゃないかなと思いますけれども、かつ、今辞められてるかもですけど、大学教授も、大学で講師もされていたと。教授じゃないな、講師かな、講師をされてもいたと思うんですよね。つまりめちゃくちゃ真っ当で正式の人です。で、そのでも大体正式の人から見ると、東畑さんは多分例外的で、野良カウンセラーというのは多分ばっこする存在なんですよ。ばっこってね、僕絶対字書けませんね。あれ大学試験とかで出たら、なんか蛇っぽい字だったなぐらいのところで終わっちゃいますね。ああいうのを覚えるという努力も僕は大体怠る人間なんで、読むことはできますけどね。小結を極めるとかね、野口幸男さんが昔、日本では携帯電話が小結を極めている、よっぽど嫌いなんだなっていうのを感じましたけれども、まあその嫌いだろうぐらいな感覚は伝わってきます。で、嫌う理由よくわかるんですよ。まあ、一つには、商売敵、しかも劣悪なって感じ。つまりですね、例えばお医者さんが、野良医者がばっこすると、信用に関わるって考える。これと多分近いと思うんですね。ただ、今の日本で、お医者さんに関してこれが起こらないと僕は思うんですよ。だって、よくこの番組でもお話ししますけど、臨床心理の世界ではこれが間違いなく起こるんですね。でも歯医者の世界ではまず起こらないんですよ。いや歯の調子悪いんだけど、正式の歯医者さんに通うのはちょっとめんどくさいんで、お隣のおじさんに歯削ってもらうよっていう話聞いたことないと思うんですよ。そんな恐ろしいことは誰もできない。で、昨日のヤフーニュースの記事を書いた人からすると、その歯よりもやばいことなんだぞっていう警鐘を鳴らしていらっしゃるんですね。ケースによってはそうだと思います。だから、この記事は正しいんだと思うんですよ。ただ、これは歯医者のようにクリスタルクリアには絶対ならない話だとも思うんですよね。というのも、歯医者にだって結局なんだかんだ通わない人っているわけじゃないですか。私も知ってるだけで、人生で知ってるだけで4人いるんですよ。明らかにこの人は歯医者に通うしかないんだけど、それを伸ばし伸ばしにしたり、あるね、大学時代の友達が、イケメンのやつだったんですけど、何しろこう甘いものが好きで、虫歯がひどいんですよ。で、僕2回ね、夜中に コンビニ行って氷買ってきてやったことがあるんです。氷で冷やさないともう痛いんですね。歯医者行けよってみんな言うんだけど、彼は氷で冷やしてしのいじゃうわけですよ。もうめちゃくちゃ面白話みたいになっちゃうんですけど、これがつまり正式な、医療につながることのできない姿だとある意味思うんですよね。非常にこれは 目に見えて分かりやすいし、どうせいずれ行かなきゃなんないんだけど、これが真理だと、同じ事象がやや複雑化してこじれるんだと僕は思うんです。この番組でもおなじみのうつぱんさんも、なかなか正式のお医者さんにつながることができてませんでしたよね。まず一つにハードルの高さが、ただしこれは歯医者さんがハードルが高いようにですね、若い人にとっては高くて当たり前なわけですよ。怖いわけですよね、通うのが。まずこの問題があってですね、ノラカウンセラーばかりが障害になってるとは僕はやっぱ思えないんですよね。ノラカウンセラーが法外なことをやって何の効果もない、それこそツボ売るぐらいな感じでね、お茶を濁してるのが問題だというのは問題だと思います。そりゃどう考えてもきっと問題なんでしょう。ただこれだってですね、歯と違うんですよね。ツボ買ったりパワーストーン買っても虫歯は絶対良くならないのは確かだと思うんだけど、果たして心について同じことが言えるだろうかと、そのことが、疑問の余地がないとはとても言えないからこそ、東畑海斗さんが喉医者を笑うの冒頭で、自分がずっと見てきた統合失調症の女性が、具志堅クリニックというね、それこそ野良医者なわけですよ。野良カウンセラーなんですね。そこでちょちょっとこうよくわからない前世療法みたいなのをしたら治ったという話を、本当かどうかわからないですけれども、とにかくいきなり冒頭にこの話を持ってきてるのはそういうことだと思うんですよ。治ったかどうかはともかくとして、そういうことは起きちゃうという話ですよね。何しろ相手は心なんで、歯じゃないんで、虫歯ならこれは絶対起きないわけじゃないですか。多分具志堅クリニックさんみたいなところにいくら行っても虫歯良くはならないわけですよ。でも心は良くなり得ちゃうわけですよね。ここのところがあるから、さっき言ったようにクリスタルクリアにならないと思うんですよ。正式と、純正式と、野良等をはっきりと区別する、理由が非常にこう怪しくなってくるわけですね。で、記事に書かれていたのは、そこを分けるために3つの要素があると。で、1つはアセスメントの有無だと。これはね、確かにあると思うんですね。公式の方が全ての 100% アセスメントをバチッとやるかっていうと、私はそれは分からないなって思うんだけれども、アセスメントを多分、のカウンセラーの方はしないですよね。ほぼ診断のことですね。で、これも、虫歯で考えると一発じゃないですか。虫歯に関してアセスメントしないお医者さんって多分いないでしょう。まあ、いるかもしれないから、なんとも言えないんだけど、まあ、この歯とこの歯が悪くなってますね。C3 まで行ってますね、みたいなのはアセスメントですよね。これ絶対しますよね、基本的に。でも、多分、公認心理師さんが例えば、あなたは、こう、まあ、そんな風には言わないと思うんだけど、話を簡単にするために、例えば境界霊人格症、境界性人格障害の、診断できますみたいなことを言うとは思うんですよね。まあ、統合失調症ですとかうつ病ですとも言うと思うんですよ。これを野のカウンセラーは多分言えないので、言う人もいるかもしれないけど、言うのも問題で、多分言わない。だからアセスメントの有無というので、アセスメントある方がいいっていうふうに医療ではなってるじゃないですか。だからこれはですね、言えると思うんですよ。公認側だったらアセスメントするよっていうのがまずある。で、これは記事に書いてあったことですからね。僕が言ってることじゃないからね。で、2番目に、倫理的であると。まあ、これもね、多分そうだと思うんです。ただ、これは、野のカウンセラーは全員倫理的でないと言い切れるかっていうと、まあ、野のカウンセラーやってる段階で倫理的じゃないんだよと言われてしまえば、その通りなんだけど、ちゃんと真面目にやる気があるかどうかを問うのが倫理的だとすると、大変微妙なところもあるだろうなと。そもそも正式な人たちは全員 100% 倫理的なのかっていうと、これはですね、通う人の捉え方っていうものも含めるとですね、相当微妙だなという感じがします。そもそも お医者さんは全員倫理的なのかっていう話を考えてみたいところもあるわけじゃないですか。私子供の頃、本当に子供の頃、小学生に上がるか上がらないかぐらいの時に、歯抜かれたことがあるんですよね。地元の歯医者さん。名前は出しませんよ。ところがその抜かれた歯は正しくなかったわけですよ。抜くと言っていた歯じゃない隣の歯が抜かれてたんですね。これは倫理的かどうかって大変疑わしいと僕は思うんですよね。つまり、正式な医者は倫理的であるっていう命題ってすごく微妙だと思うんですよ。これは例外的な話だと言われればそうなんだけど、少なくとも例外はあり得るってことが、感じられるわけですね。昔は歯医者さんってなかなか本当にあったわけです、こういうことってね。私もなんか例えば麻酔とかも今に比べて、今なんかもう麻酔なんて私ちょっとねチクッとしますよって言われるんだけど、なんとも感じないですよ。でも昔の麻酔めちゃくちゃ痛かったんですよ。しかもなんかバスバスバスバスみたいに刺して、しかも隣の歯抜くと、これをやられると何が起きるかというと、もう一回抜きに行かなきゃならないんですよ。バスバスバスやって、もう本当にね、倫理的であるってなんだろうっていうような出来事に、多分みんな一度や二度は体験があるんじゃないかという気がしますね。そうすると正式だから倫理的だっていうこの命題の立て方は、読んでいて微妙な気持ちにならなくはないというところがあります。でもう一つは、訓練を受けているし論文も書いていると、これもそうだと思いますね。少なくとも、生ぬるいって書いてあったんだけど、ノラカウンセラーという人たちがそもそも訓練を受けているかというと、受けてないだろうなって感じはケースはいっぱいあると思います。ただしですね、クライアントの立場に立ってみると、ここから先がちょっと難しくなってくる話だと思うんですけど、通う側の人間にしてみると、果たしてアセスメントはまだしもですね、その人が倫理的であるかどうかという話と、倫理的であってほしいとは思いますけど、倫理的であるかどうかという話と、まして訓練を受けてるかどうかって、そこまで大事にしろっていう意味の論文に対してこういう話をしても、フェアじゃないかもしれませんが、論文書いてるって大事かっていう話ですよね。私がだから間違って歯抜かれていたお医者さんだって絶対論文書いてたと思うんですよ。訓練も受けてたしね。やっぱり、我々は結局通う人間はね、お金を払って通うわけだし、結構怖い思いも痛い思いもする可能性もあるわけだから、直してほしいわけですよね。でさっきの具志堅クリニックさんのポイントはそこにあると思うんですよ。直っちゃったって人にしてみると、いやいや、その人は論文を書いてないとか、訓練を積んでないと言われても、でも治ったからなって思うわけですよ。必ずと言っていいぐらい。いっぱい訓練を受けて、いっぱい論文書いた人が、隣の歯抜いたんでは困るわけじゃないですか。で、患者にしてみるとですね、これは1回でいいんですよ。ここが大事なんだよね。と思うんですよ。治るのは1回でいいんですよ。別にその医者さんは、いや、私は隣の歯抜いたこともあるかもしれないけど、1万回中のそれは1回だけだからって言われても、その1回に当たっちゃった患者さんにしてみると、いや、それじゃあもう本当に倫理的だろうと訓練積んでようとどうでもよくなってしまうわけじゃないですか。で、こういうことの可能性が心理は、歯の比較にはならないぐらい高いだろうと思うんですよね。多分論文は書いてないでしょう。ノラのカウンセラーさん大半は訓練も受けてないでしょう。でも治せたってことが大事なわけですよ。で、治った人からするとそれで十分で、その人がアセスメントしないとかは、その人が、もうもしかすると倫理的でなくたっていいわけですよね。治ればそれじゃダメなんだっていう立場は当然正式の側にはあるんだけど、それじゃダメなのはあくまでもそのシステムを作る人の立場からしてみての話であって、直してもらう人の立場からしてもらうとそうではないんですよね。治る理由はパワーストーンであろうと、ツボであろうと、治るんだったらそれでいいわけです。で、書いてあったんですよね。すっきりはするのかもしれないが治ってないと。ここですよね。すっきりはするかもしれないが治ってないという言い方もできると思うんですけど、 治ってないかもしれないが、すっきりはするっていう言い方も、心の問題はなったらできてしまうと思うんですよ。歯はダメですよね。氷で痛みが取れたかもしれないが治ってないって歯医者さんが言ったら、それはその通りだと思うんですよ。でも心は同じようには言えない気がするんですね。すっきりはしたかもしれないが治ってないぞ、お前それ正式にかかんないとダメだぞと言われると、多分そうだろうなと僕なら思うけど、いや全然そうは思わないねっていう人がいても、その人責められないような気がします。で、逆にあなたは正式のところにこれだけかかってなおモヤモヤしてるかもしれないけどよくはなってるからねって正式の人に言われた場合、それもまた私はそうだろうと思うんだけど、いやそんなの全然受け入れられないっていう人を、責められないと思うんですよ。で、この種のモヤモヤの数が、歯医者の日ではなく残るはずなんです。だからバッコするんですよ。なくなりは絶対しないと思うんですね。法で取り締まればいなくなるかもしれないけど、法で取り締まらない限りはいなくはならないでしょうねっていう感じはします。で、本題、相変わらず30分経って本題なんだけど、本題こっからなんですよね。ここまではまあ立て付けみたいな話だと僕は思います。本題はですね、この記事中にあった、まさにここが、まあ僕が読む限りですよ、ここがポイントだと思ったんですが、効果のない治療法をダラダラと続けてお金をどんどん取られていく、患者さんが多くで、そういう問題を抱えた人が多くなるのが懸念される。文章を読む限りそれはそれで全く正しいんですけれども、この効果が上がらない方法をダラダラと続けるって言葉は、私は、正式側に刺さってくるじゃんっていうふうに、まあ、私が読むとね思っちゃうわけですよ。効果が上がらない方法をダラダラ続けるって言葉は、めちゃくちゃクライアントさんが正式のお医者さんに対して思ってなくもないことなんだろうなと思うんですよね。これは、書いてる先生だって、書いてる先生のお名前は記憶から飛んでるんで、書いてる先生にしてもですね、絶対そんなことは百も承知で書いてると僕は思うんだけれども、効果が上がらない方法をダラダラ続けるって言葉は、私には大変、なんていうんですかね、恐ろしい表現だって思うんですよ。これと対になるのが、すっきりしたかもしれないが治ってはいないの方なんですね。これはどちらも、簡単に考えてはいけないところで、記事はさらっと読むものかもしれない。インターネットの記事ですからね。それはそれでいいんですよ。クリスタルクリアに書かれてる記事を見て、あ、こういうのは良くないよね、ぐらいでいいと思うんだけど、よく考えると、ここのところに書かれていたことっていうのは、今、だからつまり、バッコすることにもなるし、この話実は簡単に見えるようで、ちっとも簡単じゃない気がするんですよ。私の身内もの話もしてますし、含めてなんですけれども、まあ、私自身だって、クライアントの側の人間だと、いう部分が常にあるんですね。で、正式のところに通ってる人は効果が上がる方法を、効果が上がらない方法と同じぐらいの効果しか実感できないまま、ダラダラという時間の長さはダラダラだから分かんないけども、少なく見積もっても10年から20年にわたって、法外ではないかもしれないけど安いとは言えないお金を、支払ってきて、なお依然として治り始めているのかもしれないけれども、すっきりとは全くしていない状態の人っていうのを、私は少なくとも5人は知っているんですよ。これらの5人の人たちは、精神科医とカウンセリングと両方を、ずっと受けてたとまでは言い切れないかもしれないけども、かなり多年に、少なくとも10年にわたって受けているっていう人を、少なくとも僕は5人は知っているんですよ。で、これはダメですよ、こういう話って。つまり一般論に対して具体論で反論していくってダメだと思うんだけど、この立場の人たちにしてみるとですね、野良だろうと正式だろうと同じじゃんという気持ちになってしまうのは避けがたいと思うんですよね。法ないですよ、法の範囲内のお金だから。でもそれも20年払い続けていればですね、トータルではなかなかの金額になるじゃないですか。で、効果が上がる方法、これは正式の方法だから効果が上がるってことになるんだろうけど、効果が上がるにしても20年 続いているっていうのって、これもまた非常に微妙じゃないですか。僕これで思い出すのが、耳鼻科の治療だったんですね。僕昔、子供の頃、僕これは非常に心理的なものだと思ってるんだけど、アレルギー性鼻炎って言われてたんですよ。まあ、この診断名って山のようにつきますよね。私でも今、鼻呼吸ってできるんですよ。全然余裕でできるんですよ。なんか鼻となると、実は根本的には外科治療がいるとか恐ろしい話を聞くんだけど、いや、恐ろしいがってのは僕だけかもしれませんけど、そんなのは僕は別にしてなくても、鼻は全然いいんですね。花粉症でもないし。でも、なんだか知らないけど僕はアレルギー言われて、幼稚園の年長から小学校6年ぐらいまでほとんど毎日と言っていいぐらい耳鼻科に通わされ続けてたんですね。正式の治療ですよ。効果も上がってることになってますよね。果たしてあれはどうだったんだって思うんですよね。そしてなんかこうお医者の態度だと、いやそれは一生治んないからねみたいな感じなんだけど、僕は治っているわけですよ。で、こういう場合どうなるんだって思うんですよね。正式じゃない治療、まあ僕は治療したわけじゃないんだけど、では、効果がはっきりと感じられて、あなたのそれは本当は治ってないんですって100回言われても僕はそれは信じないんですよ。で、どう考えても治っただろうって、少なくとも小学校の頃のあの状態とは違いますからね。で、あれはずっと医者に通っていたわけですよ、正式な医者にね。こういうことって身体の病気でも、まあ鼻炎みたいな非常に曖昧な病気の場合はあるわけで、まして心理の場合はあるわけで、結局、同じになっちゃわないかなって思うんですよね。効果が上がらないとか言い始めてしまうと。効果が上がらないというのはつまり、正式のものは効果が上がるが、ノラカウンセラーは全て効果が上がらないという定義の上での話なんですよね。だから効果が上がらないものなんだから、その治療はいくら受けてても無駄なんだけど、でも気分が良くなることあるでしょうねっていう話をした場合、受ける側としてみると、この話は大変困るよねっていうことです。受ける側からすると、僕はこれノラカウンセラーを進めてるわけじゃないですからね。受ける側からすると、ただ、どっちも全く効果が上がらなかった場合、少しでも気分が良くなる方を選んではどうしていけないんだっていう気持ちが残っちゃうということです。だから、よしあしは置いとくとしても、バッコするっていう事態を消し去ることは多分無理なんだろう。あとはですね、あとは、でも僕が思うのは、つまり僕が言いたいこと、なんていうのかな、僕が考えてることっていうのはここにあるんだけど、野良だろうと正式だろうと構わないからつながれっていうことなんですよ、私が思うのは。ただ、なんつうんですかね、こう、だからといって、お金がどんどんなくなるとか困るじゃないですか。ここにも心理のすっごい厄介なところがあるんだけれども、お金がどんどんなくなるっていうのは良くないと思うんですよ。だから、この件に関しては、正式か野良かという判断ではなく、効果が本当か嘘かという判断でもなく、ただ、自分の経済状態だけを一つの指針とするのが、私は望ましいと思いますね。例えば、具志堅クリニックさんみたいなところに行って、統合失調症が良くなってしまったら、すっごく具志堅クリニックさんを信頼するのは、僕は、たとえ正式の側がどう言おうと、どんなに偉い先生がこう言おうと、避けられないと。どうしたってそういう気持ちになりますよね、むしろね。だって、その正式のところに、効果が上がる方法をだらだらとではなく短期間で済ませるために、15年かかりましたけれども治ってはいません。でも正式だから効果があるしだらだらじゃないんですって言っても多分心の中の疑念は消えないと思うんですよ。で、そういうことにはそういう実例ってのはなくはないんですよね。私自身の体験から考えても絶対そういうことはあり得る話なんですよ。でも、だから正式と野良を比較しても無意味だってわけじゃなくて、正式の方がいいとは僕は思うんだけれども、野良で良くなっちゃうこともあり得るし、その場合、野良カウンセラーさん、野のお医者さんに通って、その人を尊敬したり、その人こそ頼りになると感じてしまうのも当然だと思います。その上でお金と相談するのがいいって僕は思うんですよ。ここでお金のみを指標にしたらいいと思うんですね。お金がなくなったらでもやめてみるっていう感じ、つまり、お金を借りてまでやるとか、そういうふうに のめり込むっていうところだけをこれ言っててすっごい無理があるなと思うんだけど、でもこれが一番僕は当てになる指標だと思うんですよね。つまり信頼してもいいし、尊敬してもいいけど、お金がなくなっても無理やり通い続けるのはやめといた方がいい気がします。で、この時に正式は代替になりうるよっていうのを意識しておくといいと思うんですよ。私はね、こういうふうに正式ってものは、野良との関係はあると思ってるんです。つまり、具志堅クリニックさんに行きました。よくなりました。具志堅クリニックさんが大好きになりました。ここに頼っていきたいです。いいと思うんですよ。ただ、お金が辛いなと思ったら、この具志堅クリニックの代わりに、手近な正式というものを使ってみようっていうのは排除しないでおいた方がいいと。この時に具志堅クリニックの代わりになるような野良を探すよりは、具志堅クリニックの代わりになるような正式を探す方が安牌だって僕は思うんです。ここ心理においてはですね、ここが僕が考える落としどころだなっていうふうにいつも思ってます。その方が安全だから、ここに訓練と倫理の意味が出てくるんですよ。で、いやいや、でもさっきも言ったようにね、隣の歯抜くような歯医者さんだって昔はいたわけだから、正式だったら安牌だってのは安易じゃないって思われると思うんですね。だから具志堅クリニックさんと比較した上で、これは具志堅クリニックさんを言ってるんじゃないですよ、皆さんが知っているかもしれない野の医者さんの代わりになるような正式は、チェンジしながら当たっていったらいいと思います。そうすると当たる可能性は結構あると思う。何の指標もなく正式の医者さんをチェンジしていくと、なんかね、お医者さんジプシーになっちゃうんですよね、どうしてもね。そうならないために、一個自分の中でうまくいった民間療法なり何なりというのを持っておくのはいいことだと思うんです。これと比較してどういうことがあるんだろうってことを、肌身で感じられるじゃないですか。私アトピーだったからよくわかるんですよ、この種のことって。正式のお医者さんが治してくれない病気を抱えちゃうと、民間療法に頼ることって絶対起こってくるんです。で、それで効果が上がる方法も出てくるんですよ。それと比較した時に、民間療法との軸に置きながら正式の医者さんを回ってみると、正式の医者さんの腕ってものがむしろ見えやすくなるんですよね。これだろうというふうに思います。だから最初から正式のお医者さんのところに行ってうまくいったっていうのが一番理想的だし、いい話なんだけど、そうならないケースが、この分野はどうしたって多いので、その場合にはこの野のお医者さんのうまくいったという体験をベースに持っといて、でも、そこにずっと通っていくとお金がなくなったりするので、その時にそれよりはおそらく安価な、安価だから比較の対象になるわけですから、安価な代替となる正式の、ところというものをこう、なんていうのかな、見つけ出していくようにしていくと、いいんじゃないかな。これは多分、昨日読んだ論文、記事の趣旨から著しく逸脱している気もするんですけどね。でも私はそういうふうに思うし、その辺が今の段階のですね、日本でこの種のものを利用するときの考え方としては割と妥当なんじゃないかなと。ちなみに相場っていうのも大事ですね。1時間1万円っていうのは相場です。ただし期間ってありますからね。正式だからといって、効果のある方法だからといって、そんなに短期間でスパッと治るかっていうと、大変あれなので、もちろんそのカウンセリングよりもお医者さんに通うべきっていうのもいろいろあるんだけど、そういうことも僕らは全部が全部分かってるわけじゃないじゃないですか。その種の知識っていうのは幅広、今は相当で出るようになってますけど、幅広くこう、それこそ妥当な知識が幅広く出回ってるかどうかも微妙なわけですよ。だから最初はしょうがないと思うんですよ、手探りになってしまうのはですね。だから手探りしていくより他ないとも思うんですよ。で、そういう流れの中で、正式というのはいつでも代替として考えうるものだ。代替って大事ですから、代わりになるもの。だって人間生活環境変われば引っ越しもするし、前にいたところにいつまでも行き続けられるとは限らないじゃないですか。具志堅クリニックさん沖縄だし、沖縄でたまたまそこが見つかってよかったかもしれないけど、東京に出てくるかもしれないじゃないですか。その時に代替となるものは、 野のお医者さんじゃない方がいいかもしれないっていうことなんですよ。その時に指標となるところに正式ってものがあるっていうのが助かるよねっていうことだと思うんですよね。